聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かないでよ、カッコツンデレ。
ツイッターでも番組情報配信中です。
そう、
アカウントはアットマーク聞かせられない。
はい。
我々2人や番組を応援してくださる皆さんの話題感想がそこでつぶやかれています。
もう全世界でつぶやかれてるんだから。
ハッシュタグはシャープキカラジ、ジは DI です。
はい。
ツイッターをご存知の方はぜひアクセスしてみてください。
してみて。
このゴールデンウィーク中も村山さん結構いろんな形でつぶやいてましたね。
そうですね、まあ主に NBC の社員食堂の写真とかを載せたりとかですね。
非常に人気なってやもんね。
いや、あのドイツの方がですね、
ま
あ、ドイツやチェコやイタリアの皆さんが、
はい、
ぜひ食べてみたいと、いや食べさせたいんだけれども、
来れるもんならね来ていただきたいですけど、
でもなんかこうお返しになんかドイツのね、
うん、
なんか写真、料理の写真とかもね、
うん、
貼ってもらったりして、なんだか楽しかったですね。
ねえ、うん、本当にあの外国とは思えない近い距離感の中でいろんなメッセージの交換をしております。
はい。
ツイッターって面白いね。
面白いですね。ラジオ機の皆さんもぜひこのツイッターの輪に加わってみませんか。
うん、ハッシュタグをぜひつけてつぶやいてみてください。
つぶやいて。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後はお便りをご紹介。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
さて、ゴールデンウィーク期間中それぞれにいろんなとこ行ったわけですが、村山さんはハウステンボス行ったそうですね。
私はですね、もう何しろ世界の観光地長崎に住んでいますからね、
はい、
これはもう全国の全世界の皆さんが憧れている長崎の観光地を攻略するしかないと思いましてですね、
うん、
ハウステンボスと、うん、あとお隣の佐賀県の肥前夢街道に行ってきたでござるよ、う
ん、ツイッターでつぶやいてたね。なんで夢街道なんやろって思いながら私は見ておりましたよ。
いや、肥前夢街道ね、開園20年だそうですけどね。
はい、それぐらい、私が大学生の時でしたもん。
ああ、一度は行かなきゃと思っていて、行ったことがなかったので。
なかったの？
なかったんですよ。
おらおら、
今回初めて行ってきたでござるよ。
言葉遣い変わってるけど。
楽しかったでござる。
そうでござるか、ニンニン。
ニンニンでござるよ。そして、ハウステンボスで、知ってた皆さん、ちょっと林田さんも知ってた？今
知らなかったの。
ハウステンボスで、ものすごい展覧会が行われているんですよ。
なんか原画がたくさん飾ってあったらしいですね。
ええ、その名も私の龍馬イラスト展 in ハウステンボス。
うん、
もうそのまんまのですね、いろんなクリエイターが坂本龍馬を好き放題描いてるぜよという展覧会なんですが、絵のサイズはですね、あの B5 版 A4 版ぐらいかな、まあこじんまりとしたサイズではあるんですが、参加してるメンバーがちょっとすごいですよ。
ご紹介ください。
江川達也、江口久志、恵比寿義和、清原夏野、久保光郎、西原理恵子、それからちょっと飛ばしまして、飛ばした漫画家さんごめんなさい、仕上がりことぶきさんに、新庄真由さんにですね、他にも山田内藤さんとか山本ルンルンさんとかですね、吉崎美音さんとか吉田選手さんとかですね、あとあのエグザイルの高弘さんもですね、あの字がうまいのね、すごくね、師匠が坂本龍馬って書いて、その字の隣にですね、新庄真由さんが龍馬の絵を、ちょっとね福山雅治さんっぽい絵を描いて、ものすごいコラボレーションですよね。でこれがね、ハウステンボスの港沿いの割と小さなスペースでこじんまりと行われてるんですよ。
これだけのビッグネームの原画が揃っているのに、
そう、これをね皆さん見ないのはもったいない。しかもね、この展覧会をプロデュースしたのがミュージシャンの佐伯健三さん、パール兄弟の佐伯健三さんですよ。これはもうものすごいことですよ。これ、
これ見ないとね。
マヤミネオさんとかね、あと柳瀬隆さんの坂本龍馬、
うん、
アンパンマンですよ。
同じ高知ご出身ですね、柳瀬さんはね。
あ、そういえば、
うん、ええ、
大体坂本龍馬が生きていたら同い年ぐらいで
しょ。そうそうそうそう、そんなおじいちゃんじゃない。ご年配だけど。
いやいや、ごめんなさい、失礼いたしました。
へ
え、はい。これ行かなきゃもったいないですよ。
本当、いつまでですか？
8月31日火曜日までだぜよ。
そうか。
ハウステンボスのスパーケンブルグ地区、まあ大体ね、あの辺って皆さんお分かりになったと思いますけど、
ね。そうですね。まあもうパッと分かりましたね。
スパーケンブルグ地区ですから。ね。
まあ、夜間が安くなったりとかいろんな取り組みも ね、 今ねしてますもんね。そう
そう、入場無料だし、うん、ぜひ行ってくださいね。
私はね、このゴールデンウィークね、実は門司に行ったんですよ。この番組でもご紹介した海洋堂のフィギュアワールド展っていうのが門司港の方で行われてますので、それを見に行ってきました。
どうでした？
いや、たくさん揃ってて、2004年にも実は福岡の天神で海洋堂のそういうコレクション展ってあったんですよ、うん、あの時とはまた内容が少し違ってましたね。
あ、その時も行ったのね。
行ってます。その時はね、食玩ブームで、その後作られた作品も含めてたくさん展示してあって、滋賀県にほら海洋堂のオフィシャルの博物館があるでしょ、
はいはい、
そこの内容が少しこう展示されてましたですね。ただ僕ね、ちょっと思ったんだけど、やっぱり自分も買いたくなるじゃないですか、ああいうの。海洋堂の食玩って
買えないの？
少ししか売ってないので、リボルテックシリーズが少しあって、エヴァンゲリオン の、 2号機買いましたけど、それ以外にももっと売っていれば買うのにななんて思いながら見てましたけどね。
あらあら、海洋堂さん、ビジネスチャンスをもうちょっと生かしてくださいね。
そう、私も朝一番9時にそこがオープンするんですけどね、9時に間に合うように朝6時台に家を出まして。
めちゃくちゃ張り切ってるじゃないですか。
だってゴールデンウィークだから、ほら高速道路混むんで。
そうですよね。
ちょっと時間に余裕を持っていこうと思って。
九州道の混雑ぶりはものすごいですからね。
はい、すごかったですよ、うん、福岡とそれから門司間の混雑ぶりってのはすごかったですけどもね、うん、そんなこんなでちょっと私は海洋堂に触れてみるゴールデンウィークでした。
おお、よかったよかった。
面白かったですよ、はい。さて、皆さんからメッセージをいただいておりましてね、先週我々 NBC HG UC の会、
はい、
この霊界の内容をリポートいたしましたけれども、ね、
霊界といっても幽霊の話じゃないんだよ、
いつもやってる会の霊界
霊界ですね。
ですよ、
はい、
でその感想がドイツから寄せられまして、
ドイッチランドから、
はい、ドイチェさん、ガンプラの回熱かったですね。皆さんの愛がダダ漏れでした、
はい、
よくわからないけれどちょっと作ってみたくなりました。
作って、
超初心者にはどれがおすすめですか？かわいいやつがいいです。日本からの救援物資の中に入れてもらおうかな、親がびっくりするかもといただきましたよ。
そうですね、まあ HGUC のプラモデルだったらどれでも初心者向けだと思いますけれどもね、
ええ、
できればニッパーとデザインナイフも送ってもらった方がいいんですけど、小包にそういうのが入ってるのは問題なのかしら。
入れてだ DHL だったら大丈夫なんじゃないかな。機内に持ち込むことはもちろんできないとは思います、
ね、そうなんですよね。だから機内でのプラモデル制作ってできないんですよね。
普通しないと思います皆さん。
そうだよね。だと思った。
ちょっとキャビアテンダント呼んだりなんかしてね、ちょっとヤスリ場貸してくれんね、
貸してくれんね。
私はどうでしょう、案外なんかおすすめですけど、
かわ
いらしいですよ。
案外いいかもしれませんね。
案外いいですよ、案外ね。
ズゴックもズゴックいいですよ。
ハイゴッグも私結構作って楽しい作品でした、はいはいはいはい、手が長くてね。
手が長いですからね、
村上さんは手が早いですけどね。
手も早いですけどね、ハイゴッグよくできてますよね。
これよくできて
る。水陸両用モビルスーツはね、うん、どれもよくできてるんですよ。
デザイン的にも面白いのが多いですしね。
ねえ、
い
いんじゃないかな
というメッセージをご紹介いたしました、はい。さて、今週のテーマをご紹介しようと思いますが、はい、ちょっとねこのニュースが入ってきたんで、ご紹介しようと思うんですけ ど、 おばあさん役などで親しまれた女優の北林谷江さんが4月の27日肺炎のため東京都内の病院で亡くなっていたことが分かったということで、はい、うん、98歳だったんですね。でなんでこのニュースを持ってきたかというと、まあ、たくさんの映画も含めてご出演なさってるんですが、アニメ隣のトトロでおばあさんの声を演じてらっしゃる方なんですよ。めーちゃーんとかよ、よく
あのおばちゃんですね。
だから引っ越しの相談でもぶってんのかなっていう、北関東というか、まあ、東北のね訛りを自然に表現されてましたが、
何でも真似しますね。
あ、すいません。今日いっぱい真似せんばよ、ね、いろいろテーマあるけんね。
はい、
あ、そうか、という残念ですよね。
うん、
やっぱり私、まあ、はい、山田康夫さんとか富山圭さんが亡くなった時も思ったんですけど、あの声が聞けなくなっちゃうのかって思うと、アニメのキャラクターそのものは死ぬことはもちろんないんだけども、後世に引き継がれていくんだけれど、ああもう新しい声が収録できないんだ、なくなっちゃうんだっていう思いってのは本当に寂しいですよね。
オンリーワンですよね、うん、やっぱりね。
結びついてるでしょう、やっぱり声の印象とね。
まあ、そしてジブリ映画でね、よく議論になるのが、なぜ声優を使わないのか、俳優なのか、あるいは、まあ、最近出てきたばかりの人を重要な役に使うのか、このあたりはですね、非常にまあ、賛成反対どっちでもいいということで意見が分かれるところでありますけれども、まあ、今週の聞かせられないラジオのテーマとしては、
あの声に燃えた、
燃えたということ
で、ということなんですよ。
まあ、声優がメインになってきますか、やはり。
いきなりもう確信から入りましたね、村山さん。
ああ、そうですか。
ジブリのその声優について、ここな何年、いつからだっけ、もののけまではいわゆる声優さんの起用をしてたんですかね。
いや、もののけ姫はヒーローヒロインのあの二人は、
あ、そうか、もう
声優ではなかったですよね。
いわゆる俳優さんの方の方でしたね。
明日が良かったですけどね。
あ、はいはいはいはい、だんだんこう混戦になっていって、だんだんこう声優さんではなくなっていったんですよね。まあ、個人的な意見を言わせてもらうならば、僕はやはり
今2人とも腕組みをしながら喋ってますよ。今
慎重な物言いをしないとね。やっぱり僕はね、声優さんのうまさで表現してほしい部分があるんですよね。まあ、俳優さんとしてすごくこう優れた能力をお持ちの方で、ピタリとその声を演じてくださる方ももちろんいるんだけれど、やはりこう声優さんは声優さんのほら声だけで演出するうまさみたいなものがあるじゃないですか、
はい、
そこをやっぱりね、ちょっと聞きたいなっていう気持ちになる時が多いですね。
ですね、いろんな声優さんがいると僕は思っているんですよ、というのは声優大きく分けてですね、もともと俳優だった人が声優をやっているケースと、声優になりたくてなった人とあると思うんですね、山田康夫さんなんかは、自分のことを決して声優とはおっしゃらなかったわけでしょ。
そうなんですよ、
俺は俳優だって言ってたわけでしょ。
そういう方々が非常に一時期多いんですよね、
それでね、例えば最近の人気声優さんとかだと、石田明さん、エヴァンゲリオンでカオル君をやっていた人ですね、はい、機動戦士ガンダムシードでアスランをやっていた石田明さん、実は僕はですね、大学時代に割と近くにいて、
あ、そうですか、
同じお芝居をやったこともあるんですけれども、彼は俳優だったんですよ、でもいろんな出会いとか、まあ、その経験を積んでいく中で声優としての仕事をしているうちに声優の仕事の方が多くなっていったわけですよね。だから何が言いたいのかと言いますと、やっぱりね、舞台、もともと石田さんは舞台の俳優さんだった、ところが声優をやるようになって声優としても腕を磨くようになった。それぞれがですね、舞台も映画もテレビドラマも、それから映画の洋画の声優、アニメーションの声優、全部ね、声の使い方とか演技の仕方が違うと思うんですよね、それをきちんとできている人なのかどうかってことだと思うんですよ。だから俳優としてとても上手な人でも、ひょっとして声優としてのテクニックはまだまだこれからという方もいらっしゃるんじゃないかなという気はするんですよね。だからその技術的な部分だと思うんですよね。演技は同じなんだけれども、
山田康夫さんとか納谷五郎さんらがその声優と言われることに拒否反応を示したというのは、やっぱり時代もあったと思うんですよ。1970年代ぐらいから声優という仕事が世に認められ始める。その前まではどちらかというと顔を出さないで声だけの人っていうのは俳優よりも下だと世の中から見られているこう気配みたいなものがあったでしょう。そうすると、いやいやそんなことはないと、声優というのは俳優業がきちんとできないとできないもんなんだという、まあ、一種のプライドみたいなものももちろんあったから、声優と言われることにこう拒否感を示したというのも分からなくもないんですよね。
あとはね、最近の若手の有名な声優さんでも、舞台から入ってきた人たちなんかは、同じこだわりを持っている方が多いですね。以前私の番組で、アスカ・ラングレー役の宮村優子さんがゲストにいらっしゃったことがあったんですけど、私のことは俳優と紹介してくださいって言われたんですよ。私は俳優ですからって彼女も言ってました。かなりやっぱりね、こだわりがあるみたい、その辺は。
そうですね、だから本当にその方その方によって、私はどっちなんだっていうところにこだわってる方 大変多いですよね。
そうで、今の話の流れだと俳優の方が偉いということになんかこうひょっとしたら聞こえかねないんだけれども、もちろん今は声優になりたくて憧れて声優になった方、そこにプライドを持っている方ももちろんたくさんいらっしゃるわけですよ
ね。え、うん、そしてほら同時に柳ジョージさんみたいにですよ、うん、お顔を出すのをあの嫌う方も中にいらっしゃるでしょう。
ああそうか、あの映画の実写版のヤッターマンにもね
出なかった、あの
柳さん出なかったもんね。
いやつまり僕思うんだけれど、何かの役を演じているその声っていうのはキャラクターとイコールになっている部分があるじゃないですか、
はい、
だけど自分の言葉も当然お持ちになっている。だけど自分のそういうプライベートな言葉をメディアで発信するのを嫌う方も中にいらっしゃるでしょ。
はあ、これはいろんなケースが考えられます ね。
だからでもね、やっぱ思うんだけど、それだけ自分の声というもののパーソナリティがキャラクターと密接に結びついている、そこを大事にしたいという思いをお持ちの方もたくさんいるんだってことですよね。
難しいですよね。
難しい。
柳ジョージさんはでも例えば風の谷のナウシカにもね、あのじいさんたちの中にね、
うん、
いますけれども、柳さんの声ってわかるじゃないですか。
わかるね。
うん、でも作品世界を邪魔してないですよね。
うん、だけど顔を出すのはちょっと違うってお考えになられてるんでしょうな。
おお、いやいやいやいや、話が随分と脱線し
ちゃうか、予定している話とは全然違う話でもう16分いってしまいましたが、まあ、また後日やることにしまして、
この、
いろいろ話題は用意してたはいたんですけども、ちょっと曲をご紹介しましょうか、ここでね、
はい、
全部かからないかもしれないな。今日は声優さんが歌った曲を実は用意しておりまして、まず大ベテランパンダコパンダのミミちゃん、ハイジを演じた杉山和子さんの歌声を聞いていただきましょう。雪と私、
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？
村山さん。
はい。
この番組やっぱり。自分たちの好きなことを喋り出すと時間が経つのが早いね。
もう19分20秒経ってしまいましたね
俺今日さ、あの自分が燃えた声優さんのこともそれなりに調べて用意したんだけれど、
山ほど資料をね用意してきましたよね。
もう喋れないので、まあ来週再来週あたりもこのテーマでいこうと思います。
そうですね、
リスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただいているので、
本当だ、
これもご紹介したいのです。
はい、
これはおそらくマーク2さんと読めばいいと思うんですが、2度目の投稿です。39歳、いわゆる萌え声ちょっと厳しいんですが、自分は榊原よし子、田中敦子、男性では大塚明夫さんのような低音渋めの声が好きです。
へえ、
と頂戴しました。
低音渋めの声が、そうですか。
今週ね、実は皆さんが本当お好きだということで、うん、名前をたくさん書いていただいて、固有名詞だらけで調べるのに相当時間かかってしまいました。
いやー、やっぱりね、ジェネレーションギャップっていうのをちょっと感じますね。
榊原よし子さんご存知？
榊原よし子さん、郁恵さんとは違うんですか？
榊原郁恵ね榊原よし子さんは言えば分かると思います。ナウシカのクシャナ役、ニュース番組のナレーションなども行われています。
よく聞きますよね。
田中敦子さんは洋画系の吹き替えが多いんですが、広角機動隊の草薙素子さんされてますね。大塚明夫さんもこの大ベテランですね、スティーブン・セガール、ニコラス・ケイジ、それから、同じ広角機動隊のバトーを吹き替えで当てていらっしゃいます。
はい、
それからこの方はですね、シノピーのアットマークモデナさん、
はい、
僕にとっての萌えボイスは元祖ツンデレ、気まぐれオレンジロードの鮎川まどか、声優はドラゴンボールのブルマ役でもおなじみの鶴ひろみさん。
よかっこやったね。アルフィンもやってましたよね。
あ、そうなの、この辺僕ね、うん、分からないですよ。
クラッシャー上の、
ああそうですか、うん、あ、なるほど。アニメ版のオレンジロードは全48話で、主人公の京介、とまどかが中学3年の1年だけなんですが、その声の色っぽさとセリフの内容はとても中学3年とは思えません。
最高でしたね。
京介を誘うセリフ、ひかるちゃんにジェラシーしてムキになる声は今聞いてもとてもセクシーです、
うん、
オレンジロードのキャラクターデザインはうるせえ奴らやメゾン一国と同じ高田明美さんで、声とキャラクターの組み合わせはラムちゃんの平野文さん、京子さんの島本澄さんにも劣らずベストマッチングだと思います。それから辞典としてはうるせえ奴らの三宅忍役、機動戦士ゼータガンダムの4村雨を演じた島津紗友子さんにあげたいですと。
ほうほうほう、
ねえ、で島津紗友子さんにはもう一方、この方はキープナインさん、 この方特に機動戦士ゼータガンダムのフォー村雨役は本当に印象残っています。耳元でね、頼めるキスしてなんぞと言われた日にはもう僕の声でごめんなさい、燃え死んでしまうんではないかと思われます。
これはこれは。
その後ナレーションの仕事をメインにされたようですが、いろんな番組で島津さんの声を聞くと何かホッとする自分がいますと頂戴しました。
いい声ですよね
島津さんはね。僕はねザブングルのまた役目忘れちゃった、役をしたんですよ、ラウだったかな、
うん、ラグだ、
うん、ごめんなさいラグだ、うん、ラグ役の僕は印象が強いな島津さんってね。
まあ、映画版のねゼータガンダムで4の声が変わったというところがですね、うん、かなりまた物議を醸しましたけれどもね。
ああそうですか、そして正海さんは、私はやはり島本澄さんです、あの声で頑張ってくださいって言われたら意地でも大学合格しちゃいますそれと林原めぐみさんもツボです。
あ
これの方はもうアニメージュのアニメグランプでは声優部門で通算12回1位になってらっしゃる方ですね。
一世を風靡した方ですね。
あなたの好きなエスパーマミアニメ版ってた方、それからランマー2分の1の女ランマー役もなさってます、という正海さんですね。
いや素晴らしい、
いろんな皆さん萌え声があるわけですけども、ね、
ありますね。
たっぷり書いていらっしゃる方がいるんですが、もう時間切れになったのでこの後はまた
長いなこのメッセージ、
次のタイミングでご紹介したいと思います。その島本澄さん我々世代にはたまらないと思いますが、
たまりませんね、
最近ですね実はある歌をリリースしてまして、それを今日は聞いていただこうと思います。
最近リリースしたんですか。
最近なんです、去年の12月にリリース、今年になって CD 化これはされているのかな、たまりませんよ島本澄さんで炎の宝物。
あら
1980年代の半ばから後半にかけてはもうのすごい人気がありました。
そうでしたね。いやいやカリオストロの城ルパン三世、うん、映画版、最高でしたね。もう今まで何十回見たかわからないぐらいですね。
僕の中でももう記憶の中でも一番に輝いてますね。その島本澄さんもちろんクラリスを演じたわけですけども、やっぱりでも最近録音したっていうのがちょっと分かってしまいましたね。
そうですね、
声がやっぱり少し年を取られましたね。
やっぱりなんかこう昔を懐かしみながら歌っているような雰囲気ですね。
私思うんですけど、やはりこうクラリスがルパンに救われてカリオストロ王国の国を治めて、まあ、やや女王としてね、地位を少し確立したかなぐらいの、それぐらいのまあ、ね、立派になったクラリスみたいな印象ですね。
そこですね過去を、ね、振り返りながら歌ってらっしゃらしたですね、
この他にもいろいろ当時の懐かしい歌をもう一回島本さん歌ってらっしゃるみたいですから、その CD もぜひチェックしてみてください。
そうですか、わかりました、
はい、ということでそんなこんなでお別れの時間が近づいてまいりましたが、プレゼントのご紹介です。
はい、先週今週2週にわたってワンピースのペアクッションとミニクッション1個ずつ合わせて2個プレゼントします。何のキャラクターが当たるかは到着までのお楽しみ。
キーワードは、
キーワードはワンピースということでお願いします。 NBC のホームページを開いて、それから聞かせられないラジオのページを開くとプレゼント応募フォームがありますから、必ずそこからお申し込みください。
ワイワイ貿易では25周年感謝祭開催中。店内に並ぶ感謝特化商品の数々、聞かせられないラジオを聞いたの一言で嬉しい特典もありますよ。話題の低燃費少女ハイジ、ワンピース商品も続々入荷中。パソコン携帯でも購入できるインターネット通販もチェック。
番組宛てのメッセージお待ちしています。来週も声優絡みの企画で攻めていきたいと思います、はい、なんと声優のテレビアニメのキャスティングをしていらっしゃる方、プロの方にですね、ほうほう、電話をつないでインタビュー、かなり濃い話になりそうなのでお楽しみに。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、また来週。